回始まりました。
いいの？
聞いちゃった今。
いいの？
はい、いいよ。間違えちゃったけど。
はい。
はい、シャープ
38回目です。
38回目かな。
すぐです。さっきの3
人。いっちゃいましたみたいな。
はい。うちの相方が。
間違えちゃいました。すいませんでした。はい、まあ、そういうこともあるということで。はい、
AD を待ってるんですけどね。
来ないですね。
連絡も来ないですね。
ADK 来ないですね。
ADK さん。まあ、俺の一回り上なんだけどね。
うん。俺とほとんど変わらない。
待ってるんだけど、連絡が来ないんですよね。
来ないですね。もう来ないかもしれないですね。
もうちょっと諦めもう大丈夫。ちょっと人狼ちょうだい。
人狼。コップ
あ
んの？
コップあるよ。
ウーロン茶あるから。
はいよ。
そこね。来た！
まあさっきと打って変わって今は野菜スティックを、さっきは唐揚げとか食べてたんだね。その前はあれですよ、
あれですよ。
今ちょっと話題までいかないけど、ちょっとね、
いや俺さ電車に乗ってて、何これ、
あ広告はあったよ、
そうそうそう、
電車の中に
マックの、
はい、
クォーター
パウンダ
リー、パウンダリー、なんやねんこれ。
まあ正直なんやねんこれって感じだよね。
まあ俺的にはクォーターって言ったら4分の1だとばっかり思ってるから違うのかな。
パウンダリって言ってるからね。
ポンドってことなのかな。
ポンドだと思うんだけどね。
400ポンドってことそれ。
いやポンドは 450g じゃなかった、1ポンドって。
わかんない、
450g
それ4倍あるってことなの。
だからそれの4分の1だから、あだから肉
4分の
1？ だから肉1枚が 100g じゃないの。違うの、そういう意味じゃないのかな、俺は違 う,
う, う
だと思うんだけどな。
分かんなかった、俺はてっきりパンが4分の1でハンバーグも4分の1なんだと思った。パテも
なバカな。
だからすごいちっちゃいヘルシーなハンバーガーを作ったんだなと思ってた。
真逆、
全然
ヘルシーじゃないから。
もう食いましたよさっき、あのね、アップされると思いますけど、写真撮ったんで
一応写メ撮っといたんで、多分画像アップ
すると思う、画像アップできると思うんですけど、
はい、
まあ、あの、紅茶なんですけど、お店によっても違うのかもしれませんが。
はい、店によっても違うのかもしれないけど、西船橋駅前で買ったクォーターパウンダリーですよ。
パウンダリー。
しかも僕ら買ったのはダブルですから。
はい、ダブルチーズも入ってるやつですよね。
まあ、チーズ入ってるやつしか確かなかったよ。うん、
まあ、ただね、こうやってラジオで行けますと、スポンサーね。
あ、そうです、スポンサー。
なってほしいから、まだ悪くても言えないんだけどさ。
普通にマックでスポンサーになってほしい。
まあ、俺たちが欲しいのはホッピーだからね。
ホッピーのスポンサーね。まあ、いつか言いたいね。この提供はホッピーの提供でお送りしております
って。お送りしてお
りました。言いたいよね。ホッピーじゃなくても言いたいけどね。うん、
まあ、だからマックの悪口は言ってもらっても。いやー、ちょっとあれはどうか、どうでしたかね。
まあ、高い。あと、
高い。
値段も高い。セットが700何ぼだ、
うん、
俺ら単品、
ね、
俺らダブルクォーターパウンダリーを、うん、まあ、チーズだけどね、単品で買ったら400何ぼだ、90忘れたけど、そんぐらいで、ダブルじゃなくてシングルのクォーターパウンダリーは360円かな、うん、360円あったら松屋で食えるで普通に。
まあね、牛丼太郎だっけ、あれだったら2杯くらい食えん
ねね、
まあそれはそうだよな、高い上に味をね、
うん、味というより肉、
肉
すごいよな、あの肉
すごい、肉がねパサパサだったね。
これセブンのウーロン茶と人狼あんまうまくないね。
人狼は関係ねえだろ。
いや
人狼は関係ないでしょ。これセブンは関係あるかもしれないよ、これウーロン茶は。
この安いウーロン茶に酒割るとうまくねえな。
そうだよ、まあ、人狼は悪くないですよ。人狼はね、な問題じゃないと思いますよ。成分関係ないですよ。
はい。
だからあれですよ、プライベートウーロン茶
ですよ。PB 商品。
PB 商品のウーロン茶がダメなだけで。
まあよく今コンビニで普通に自社で100円で作ってるウーロン茶とかですよ。あの、1リットルペットボトルじゃないよ。紙パックの。あんまうまくないね。これ酒で割るもんじゃないね、やっぱり。
悪かったな、俺が買ってきてよ。
じゃああえて言うよ、悪かったよ。
なんだ
か。あえて言ったらさ、
ヒロシ TM にあったらいいけどな。お前が、君がパウンダリを買ってる時に俺が
パウンダリ待たされたんだよ。パウンダリだからさ、
結構頼んで、
だから頼んだら待たされたから、多分あれ作り置きしてないと思うんだよね、パウンダリ。 あれ作り置きしても嫌でしょう。作ってる側も。
作り置きじゃないけど、肉は、パテは作り置きだと思う。
パテは作り置きだね、きっと。だからその場で頼まれたら挟むだけの状態になった
。またパテがパッサパサ
だった。パサパサだったね。
そう、パンからはみ出てるんだけど、
はみ出てる部分が乾燥してるんだよね。
パッサパサなわけよ、まあね。全然ジューシーじゃないわけじゃない。
なんか俺普段マック食わないからさ、あんまり。
まあ俺は結構食うけど、
元から肉パサパサだけどね。
うん、でもハンバーガー食わないの。フィレオフィッシュとか、あと朝食うのが多いから。
朝マック？
そうそう、だからあのエッグマフィン、ソーセージエッグマフィンとか。
あ、いいね。ソーセージエッグマフィンはいかないんだけどね。
あれやね、小学校思い出せば、小学校6年生の頃です初めて食ったのは。
遡るね。
はい、あの今から思えばですよ。
はい、
何も知らない俺はですよ。
うん、
塾なんて金輪際行ったことがない男はですよ、
うん、
たまたま小学校6年生の夏休みに行ったんですよ、
うん、
なぜだかわからないけど
なぜだかわかんないの、うん、
それはそこの主催している、まあ、日能研っていう、
はい、
まあ、某有名な塾ですよ。これはもう名前言ってもいいと思いますけど、そこのテストを受けたんですよ私、
うん、
夏休み。そしたら私、まあこのラジオでは天才だと自称言ってる通りですね、ものすごい成績を叩き出したんですよ、
うん、
それで塾が夏期講習に来ないかい、
うん、
って話して行ったんです。その時に俺のあんまり好きじゃない金持ちの王っていう、あのさっき話題になってる王じゃありません、会社の王じゃないんですけど
知らないよその王って。
小学校の頃のマッシュルームカットだった王。
ほう、
今から思い出してもあんまり好きじゃない。おう、
そんなはっきり覚えてるの顔。
あ、覚えて
る。モンタージュかけるぐらい。
モンタージュかけられるぐらい。あのもうね、公然わいせつカットだったからね
今流行りの、
今流行りの公然わいせつカットですよ。あのこの間東金で捕まったあの千葉の穴カットですよ。
ほう、
昨日か捕まったあの変
な、俺あのニュース全く知らないんだよね。
俺も知らなかったのにさ、見てたらなんか、まあ、話が飛んじゃってるけど、
あ
の病院の子を殺したっていうやつだけど、
また仕事で見てない
か、ね、うん、まあ、ちょっとなんかいろいろあって、その知的障害部分があるのか知らないけどさ、そういう人だったらしいんだけど、
まあ後で見ましょう。
そうそうそう、まあそれはいいとして、公然モンスカットの王ですよ。
はい、
それってあんま好きじゃないんだけどさ、そいつが言ってたんですよ。
名前言ったっていいじゃん別に
関係ない、まあ、大森っていうやつなんで。
はい、大森くん、うん、
金持ちだったんですよ。まあ俺は貧乏だったからさ、あれだったけどさ、まあそういう被害もまあいっぱいあったんだけど、そしたらさ、そいつがマック食ってやがってさ、うちの家ってそういうジャンキーなフードは一切禁止だったわけ
ジャンキー
そう、ジャンクなフードは一切禁止だったわけ食えたとしてもフェリーで田舎に帰るときにカップヌードルをやっと食えるか食えないかぐらいの。
それおかしくね。
いや、そうだったの。フェリーに乗って行くんだけどさ、四国で行
く、まあ中に中でテリーの中で売ってるのは
自動販売機で売ってるわけよ、あのお湯が出てきてみたいな、
うん、
それで初めて食ったあのカップヌードルのうまさが今でも引きずってるぐらいの男なんだけど、
はい、
まあ、それとは別にマック、それじゃ食ってやがったよ、エッグマフィンってのがうめえんだよ。その頃ソーセージエッグマフィンなかったかもしれないけど、エッグマフィンだ
ないんだ。
それを初めて食った日にゃあんた
あんた
じゃこりゃ
あんた
なんじゃこのうまさ。
俺なんだろうな、そういうの。エビバーガー食った時びっくりしたけどね、ロッテリアの。ロッテリアの。
ロッテリア
若くてごめんなさいね。
ありえない。ロッテリアなんてもう今やまずいの代名詞。
最近食ってないよ。あとなんだろうな、食ってたの。ファーストキッチンと
か。ないな、そんな。あったのはケンタッキーフライドチキンだよ。それも俺が小学校6年の時、兄貴の野球部の先輩のお姉ちゃんに連れて行かれて食ったの初めて。
遠いな
ぁ。なんて美味しいんだこれはみたいな。
その人にたどり着くのが遠いな
ぁ。もうものすごいうまかったんだよ。え、何これって。でもそれが一回ポッケで、その後何十年か経ってからケンタッキーを食って、お前。
なんで何十年も開くのケンタッキーで。
だって食わしてもらえないから、うちの家にいる以上ケンタッキーを。それでもうケンタッキーがトラウマのようになって、西船にケンタッキーはねえのかとお前の
ね
騒ぐぐらい好きなの
よ。いいじゃん別に西船にケンタッキーなくたってさ。
いや そんなわけやねえ。に来れたわけだよ。どんな駅にでもあるだろ
う。そうだよ。どんな駅にでもあるだろうって、マックより多いとか言い出したからね。
まあ、皆さんはどうか分かんないですけど、私の中でケンタッキーっていうジャンクフードは、
皆さん、
本当に食いたくなるわけです
。皆さん、マックのがポピュラーだよ。
違う、まあまあまあ、ポピュラーだからっていうのはあるかもしれないけど、ケンタッキーは別格なわけですよ。食べたくなるわけよ。
いや、それを称してどこにでもあるっていうのは間違ってるよ。
いや、どこにでもあると思ってた。
どこの駅にでもあるんでしょ。
なかったけどね、西村には。
俺らの仕事場の駅にもないじゃん、うん、ケンタッキー
なかったね。
どこにでもあるとか言って豪語しておきながら
作った方がいいよ。
何が？
ケンタッキーを各駅に。
各駅に、うん、高いよケンタッキー。
だってうまいもん。
いや、うまいのはいいけどさ、
ほんとね、食いたかったんだよね。
過去形なの、うん、食いたかったんだけどねって。
まあ、何の話だか分からない
です。何の話からこれ言ったんだ。
パウンダリーだ。
パウンダリーさ、パウンダリーの話から
だ。パウンダリーはダメだって話になってるわけじゃん。
まあ、マック自体好ましくないから俺は、
うん、まあそうでもないよ。マックは俺は好きだよ。食いたくなるもん、たまに。
ポテトだけ食いたくなるときはあるけどね。
ああ、ポテトうまいね。
体に悪いけどね。
体に悪いね。
油と塩と。
でもうまいね。
まあね。
だってモスよりポテトはうまいんじゃないか。
まあモスはバーガーの方が主体だからね。
そうそう、皮付きだからな、モスはな。フレッシュネスバーガー。
ああ、そうそう、前、また話がちょっと前後するんだけど、前に筋肉マンの DVD が。予約したといううちの職場の K さん、
あ、
これまた某 K さん、
マックポテト大好きね。
マックが大好きな K さん、
また K だよこれ。
話とか仕事してるときにね、話しててね、マック以外の形状のポテトは許さねえと豪語してたよ。だからあの、なんすんの、
アイダホーポテト、
ポテトフライとか、ポテトフライドポテト頼んだの太いやつだじゃん、皮付きみたいなのとか、三日月型の、
いや許せない、
来た瞬間これは違うと
マック以外出してないだろう。だってあれ、
ああいう細いやつね、うん、なんかイトーヨーカドーに近いやつがあるらしいんだよ。
あ、そうなの。
なんかだから今双璧らしいよ、その人にとって。そのイトーヨーカドーのなんかね、
どっちがうまい
か、フードコーナーかなんかに売ってる。
どこまでジャンクなんだ
ジャンクだよね。
どこまでジャンクだよ。
すごいよ、マックのポテト、ザポテトって言ってたからね。ザマックのポテト称してザポテトって
言
って
た。ザポテト、まあ、確かにうまいよね。
それはザポテトって言っていい意味合いとしては、キングかスタンダードかどっちかでしょ、意味合い的には、うん、トップかもうスタンダード、
スタンダード
どっちかだよね、意味合い的には。どっちスタンダードの方
が、スタンダードだろ、だってザポテトっていうぐらいだから、うん、
まあ、それぐらい彼はポテトが大好きなんですよ、マックのポテトが。でしかも何を思ったのか、あの人はフィレオフィッシュの100円キャンペーン期間がずっとあったじゃん。毎日フィレオフィッシュ食べてたから、あれ。
フィレオフィッシュはうまい。
夜ご飯毎、いや夜ご飯毎日フィレオフィッシュだよ。
いいじゃん。
飽きもせず。
マックのフィレオフィッシュは本当にうまいと思うよ。
いや、まあ、フィレオフィッシュっていうか、フィッシュ的なあれだと俺はモスの方が好きなんだけど、まあ、これがおねねの方がね。
あれはそんな美味しいと思わないよ。
あ、そう。
ちょっと高級感が漂って
る。だおねねがちょっと。まあ、マックの
フィレオフィッシ
ュ好きだけどね。
貧乏みたいな感じで。
貧乏舌だから。
貧乏舌。あの、ジャンキーな感じがいいよね。
俺もガキの頃は最初フィレオフィッシュだったかな。そっから照り焼きかなんかに行って、小学校の高学年。
照り焼きバーガーかな？ 2 かな？
すいません。
だってビッグマック食った時、昇天しそうになったもん。うめーと思って。
ビッグマックってあれいつあった？
もう俺の小学校ぐらいの時あったよ。
あった？
あったあったあった。でも高いんだよ。いくらだか忘れたけど、結構な値段したと思うよ。あの今は全部紙じゃん、フィレオフィッシュとかも。
ああそうだ、ね。
その当時はあのブルーの発泡スチロールに入れ物
ってあったね。あったあったあったあった。
ビッグマックもなんていうの、薄いなんていうの、黄土色っぽい箱に入ったわけ、あのパカッと開けるやつ。
だからもう本当にだから今のあのでっかいバーガーこれ入れるやつね。
そうそう、
箱みたいなやつの、
これじゃ
あ、これの発泡スチロールみたいなやつでしょ。形は一緒だもん、確か。
形はこうなんだ。
だってフィレオフィッシュだってそうだったでしょ。
そうそう、
あれ青いやつでしょ。
青いやつ
知ってる、知ってる、もちろん知ってるから。
あれがね好きなんだよね。
それはね、はっきり言うけど瓶牛乳と変わんないレベルで言ってる話は。
ここ こまでエゴが進むとね、本当に腹立
つ。それは三角パックの牛乳の話になってくるよ、言ってみれば。
本当だね。
ノスタルジーな話。
ノスタルジーな話だよ、本当。あ、思い出した。
何？
そのあのムカつく王だよ。
大森。
大森。あいつがさ、マックでミルクで頼みやがってさ。
ミルク？
ミルクって何って言ったら、それだよ。三角パックのミルクあるんだよ、
うん、
マックに。今あるかどうか知んないけどさ。
ないんじゃない今それ。三角パック自体現像してないんじゃない
。ミルクってあるんだ。ちょっとなんか金持ちって嫌だなと思ったよね。まあそんなマック食ってるのは金持ちじゃないわけだけど今や。
そうだよ。
俺らの時代はそうだったのね。
本当？俺らの時代って言って俺らはみんな含まれんの？
だって俺は1ドル360円ぐらいの時代だよ。どうだ
った？分かって。
高級品だったと思うよマックは多分。
いや俺は知らないけど、
ケンタッキーとかさ。
ケンタッキーは元から高いんじゃねえ。だって
知らない、どんだけか分かんない。だから俺の兄ちゃんの友達の姉ちゃんが払ってたからね。
誕生日会とかイメージあるからな、そういうの。
誕生日会なんてだってうちの母ちゃんのバカ料理だよ。田舎料理だよ。
バカ料理とかいい、
田舎料理だよ。美味しくもね、俺が振ったらおめえよ今から考えるやん。もうほんとそうだよ、田舎料理。ケーキもなんかほんといちごのショートケーキみたいなケーキだよ。
教科書通り。
そうそうそう、まあ、その頃ゲームウォッチって流行ってさ、
うん、
もう今でいう任天 DS みたいなもんだよね、
うん、
もう俺が買ったのに突っ張りカラスってバンデーから出てたちっちゃいやつをさピカピカピカやってたんだよね、みんなでね。いろいろあったんだよあの頃。
ちなみに話をちょっと今止めちゃうけど、これ 今家暖房かけたから部屋
暑い、ね、
早くしないとこれ野菜スティックがカピカピになっちゃうよ。
分かったよ、お前も食えよ野菜スティックはよ。
レタスだけもらっとく。
なんでレタスなんだよ、キャベツだよそれ言っとけよ。
あ、そう、あ、ほんとキャベツだ。
レタス入ってるわけないじゃん。ビーフレタス入ってたの。
最初に入ったのレタス
だ。レタス、ビーフレタスね。
ビーフレタス、
うん、書いてある。
あ、そう、
美味しいだろこれ。
まあね、うん、でもこれ作れそうだよ、このつけてるやつ。
つけてるやつは作れるけど、これ野菜は作れないから。
野菜はね、なんか青臭くない。
野菜うまいんだよ。
でも野菜高いじゃん、こういうので買うと。
まあ自分でやった方がいいよ。
まあね、
最近ね、俺ね編み出したんで、人参。
人参？
そうそう、皆さん知ってるか知らないけど、人参の美味しい土産から。
はい。どうしたの急に。
人参でこう買うじゃん。だ、葉っぱなしの人参を買ったら。
葉っぱなし？
葉っぱのない人参売ってるでしょ。普通そうだけど。
まあそうだけど、
ね。その時にこの緑の部分が大きいやつ。
円が？
円が大きいのが甘いの。
へえ。色とかは関係ないの？
関係ないし。とりあえずでかい。
でかさ。
緑の部分が。
へえ。
それが甘くて美味しい。でそれを買うでしょ。したら。うん、まあ一番最初の皮はピーラーで、
まあピーラーでね、
皮は全部剥ぐわけじゃん。一番最初はまあ食えないと思うから剥ぐわけじゃん、うん、その後ピーラーで全部その皮をもうこんなぐらいキリキリのギリギリいっぱいまで削るわけ。
え？
ピーラーで、
うん、
皮だけを。だからこのぐらいの長さなわけじゃん。このぐらいの長さなわけ、
ね、これぐらいって言っても多分伝わって
ない。まあ分かんないけど15センチぐらいなわけ、はい、1センチぐらいなわけ、
うん、
それに普通にフレンチドレッシング
ほう
と塩コショウをかけて、うん、まいんだよこれ。
つまみとして普通にサラダとして、
まあ、サラダとしてこれはね本当にうまいよ。
人参も使い勝手が微妙だからね。
そうそう、だから煮たりとかするんじゃなくて生だから、
うん、
ピーラーだから。しかもピーラーでガーッて皮だけ薄いじゃん、あげちゃん、まあ、あれにまあだからお酢と油と塩コショウでいいわけでしょ、フレンチドレッシング。
まあまあね、
まあ、一番基本のドレッシングにまあちょっと塩とコショウちょっと若干足したぐらいで、ちょっと置いたぐらい寝かしたら、
それはしなびた方がいいの、ちょっと
若干しなびた方がいいかもしれない。まあでもパリパリでもいいよ、ああそのままでもうまいけど、でもまあしなびた方が味がしみるから。みんなまたうまいな、これこれやってみた方がいいですよ皆さん。めちゃくちゃうまい。
はい、
また出してなかったよ
タイムコード。まあいいんだけどね、時間が分かれば。もう20分喋ってますよ。
結構喋る。
19分
19分来ましたよ。
はい、
まあ皆さん一度お立ち上げ この野菜つながりだ。
野菜つながり。
一応俺のネタを話したけど、ネタがなくてさ、オタクの。何にも見てないからね、俺。
見てないんだよね。俺は見てるんだけど。
だから一般的な話ができない。
一般的な話一般的な話は今ずっとしてきたことじゃないの。
うん、だそれしかないわけじゃん。なんかあんの君は。
今期か。だからもうあれが、もう終わりに近いんだよ、あの、仮面ライダーと戦隊がね。
どっちも見てないしね。
ひどいな。ちょっと、携帯捜査官7はね、毎週見るペースじゃなくなってきたんで、録画全部してるんだけどさ。
だろ
だろって言われてもな。
だろ、
でも見ても面白いよ。面白いけど。
面白くなくはないんだけどさ。
ただね、仮面ライダー牙か、あまりにも最初つまんなかったから、まあ、やっと別に面白いわけじゃないよ、やっと上り調子になってきたって感じ。上り調子
遅くに
低いレベルであ
、え、なんだっけ、
何
ん、あ、ゴーオンジャーのヒロインが、
あ、そうそうそう、
なんだっけ、
これもちゃんとメモってある、高校サッカーの応援マネージャー。
そうそうそうそう、それ。
応援マネージャー。
どっかで見たことあるな。
相沢里奈。
某 F 氏と話してて。
しかも仕事中でしょ、俺それ
中
聞こえたから、それ。
あ、お前聞いてたのそうそうそうそう。ブレイク。
ブランチかなんかにでしたよ、
そうそうそう。
そうだよ、
ね。ブレイクはサッカー音。
ちげえよ、ゴーンじゃすでに俺の中ではブレイクだよ。
まあ、
でも、
俺もちょっと可愛いかなと思って。
ちょっとでも声聞いちゃいけないようなタイプのような気がするんだよな、あの子
でもブレイクしてるし、新垣、
じゃあ最初が堀北、
堀北、新垣、これか、
北の木、
北の木はだって俺仕事してるぜ、
北の木が3代目、堀北、牧、
北の木じゃねえよ
で新垣由衣で北の木で4代目が相沢里奈、今回のゴーンイエローですよ。ゴーンジャーもう終わっちゃうけどね。でもいいじゃん、ゴーンジャーちょうど終わった、終わりが近い頃に高校サッカーだから。
ああ
仕事的には
なん
トイレ行くの、なんだよもう、
なんでゴーンジャー見てねえし、
安心
さしんゴーンジャ
ー歌詞言えてないし、はい、相方がまたトイレ行っちゃいました。ちゃんと収録前に行けっつうの。はい、ちなみに、ゴーオンジャーは、ですね、もう40話ぐらいですね、ちょうど、今日は。あと10話ぐらいなんですけど、ちょっと話的に終わるのかどうかがわからないんですよね。なんか毎回1話完結の話が多いんですけど、ただゴーオンジャーがいいところは、毎回、なんていうんですかね、そのキャラごとにエピソードをやるんですけど、スタッフの方々たちがちゃんと、その一人一人の個性を生かしたエピソードにしてるんで、かなりいい感じに仕上がってます。逆に仮面ライダー牙は前半結構辛かったんですけど、まあまあ、うん、最近はやっとちゃんと普通に毎週見れるレベルになってきたというか、話が毎回進んでいく感じになってきたんですよ。ちょっと前まではずっと止まってる感じだったんですけど、同じ話のようなのを毎回繰り返してましたね。帰ってきた、はいよ、いや、ゴーンと牙の話を。
見てねえっつって。
牙はね、見るのは辛いかもしんないね。
だから毎回見てるフィルムじゃないものは見ないんだ。個人に俺はね。
はい。アニメもちょっとね。
何にも見てないんだよな、これはな。
あ、そうだよ。見てるの見てないで思い出した。この間、あの、この間というか前収録した時に、
うん、
AD が勧めてくれた夏目友人帳、
うんうん、
見ました。
いい感じだったよ今初めてなんか俺たちが共同体のような感じで来たね今ね、
二人の初めての共同作業で、
ね、
見ましたよ。
いいタイミングだったね。
見ましたよ。あれはね、
抱けますか、
あのあれと一緒、 RD の時と一緒で泣けるってやれたのがマイナス要因になっちゃった。
あー、ラブレターと一緒で。
ラブレターと一緒で。ラブレターも、まあ、もちろん泣けましたよ。はっきり言って最後。
泣けるでしょ。
ただ泣ける泣けると思って見てたから、こう、なんつうの、 もう構えちゃってこう見てる方からしてさ、無防備に泣きたいわけですよ、見てる方としては。
それは某 H 氏に俺がワンピースのヒロルクの桜を見れば泣く泣くって言い続けたら、なんかずっと言わ続けてあんまりいいって言われちゃうと同じですね。
エンディングが来るかもしれないね。
ああ、
夏目友人帳エンディング毎回見てると。
でも何の話なの、妖怪との出会いの話なの。
妖怪が見える、あの、もともとおばあさんが妖怪見える人で、妖怪見えるから変人扱いされるんですよ、近所の人たちからは。おばあさん、おばあさんが当時女子高生なんだけど、でその人が普通に、なんていうの、普通の人たちと一緒にいないで妖怪とかと昔なんていうのかな、てか夏目友人帳っていうものがあって、それ友人帳に名前が書いてあるわけですよ。
ああ、キテレツ大百科みたいな
妖怪その妖怪と勝負すると、勝負っていうか勝手に持ちかけるんだけど、おばあさんがね。
おばあさんか。
だから主人公のおばあさんに当たる人が。
若い頃ね。
若い頃。うん、ちょっとした勝負とかして名前をもらうわけですよ。名前の書いてもらった紙を。そうするとその人はしもべみたいにできる。
あ、
その妖怪をね。
それに勝てば。
うん。でそういうのが何つうの？何枚も束ねてあるの。
友人帳ってどんな字か。
友人は普通に友の人。
ああ、友達の人。
蝶が春だっけ、春じゃないや、
蝶
面の蝶で友人蝶だから、何枚もそういう名前の書いてある紙が束ねてある、まあ、蝶というか、あの普通に束ね
て、分かった、格闘技系じゃない悠々白書みたいなもんだ。
どうすれ
友人蝶で悠々白書なわけだ。戦うやつじゃなくて
友人帳はあれだから、あるからね、現存ね、白書はないからね、悠々白書は。
で
おばあさんが死んじゃったの、実際死んでるから、主人公の時には
いっぱい勝った。おばあちゃんが、
そうだから友人帳自体は残ってるの。
勝ったっていう、
勝ったっていう、そのこの妖怪に名前書いてもらって紙にね。
でも勝たないともらえないんでしょ。
でも束ねてあるの、友人帳っていう風に束ねてあって紙を、それを持ってる人はだから名前を呼ぶと従うことができる。
ああ、そうかそうか、勝ってるわけ、
勝ってるからね。それを所持してる人は従わすことができる。そのもか本人が名前書くとそういう風に力が宿ってるらしいんだけど、やられたやつがね、だからそれを取り返しに行くみんな。
おお、
もしくは関係ない妖怪とかが来て、それをよこせと、友人帳をよこせと、そいつがあればここら一帯の妖怪は俺のしもべになると、
うん、なるほど。
で基本的にはその孫の男の主人公が
夏目
くん
がね、
夏目
くん
がね、
多分だけど
間違いないんだけどね、来るから名前を返せという妖怪が来るから、うん、返すお話なんだけど、その返すのにいろいろエピソードが、
基本的には返すわけ。
そう、返す、その名前を返していく。
へえ、よく分かんないけど面白そうだね。
まあ、少女漫画だからね、元が。
なるほどね。
なんだろうな、めちゃめちゃ面白いとかそういう感じじゃなくて、こう
感動を
無防備に見たい感じかな。夜な夜な寝る前に、
まあ妖怪つながりということで言うようだ、
はい、
毛量の箱、
毛量の箱そう来る、
はい、まあ僕はあのこう言ったらなんですけど、京極夏彦全て読んでます。
はい、
妖怪シリーズ、まあ、アニメ化されて今やって似てるのは毛量の箱っていうはずの話なんですけど、
はい、
毛量妖怪ですから、
難しい感じね、
あのものすごい難しい
かけてやれてもかけないような感じね箱すらかけなそうなんだけど、あれタイトル、
たまたまアニメ化されても知らなくて気づいた日には遅かったみたいな話で、めっちゃ進んでて途中からしか
見てません。そんな進んでた、まだワンクール目だから、
結構進んでたね。
5話6話とかじゃないの、
うん、いや、まあそうだと思うけど、でも結構進んでたね、話的には、
うん、
まあアニメがどうこうっていうよりか、まあクランプが書いてどうなのかっていう話は、
キャラクター
キャラクター的にね、原作読んでる人がどれだけいるか知らないけど、まあ俺のヒーロー、俺の中のアニメじゃない小説ヒーローとしては、その、はい、京極の妖怪シリーズ、
はい、
エノキズっていうものすごい探偵が出てくるんですよ。他人の記憶が見えるっていう、まあ突拍子もない探偵がいるんですが、ものすごい色男なんですよ、
うん、
でもクランプが書くとどうもなんか現代的なね、
まあそうそうだね、
人になっちゃってね、ちょっとなーって、時代背景的にはもう昭和初期の話、まあ、戦後間もなくぐらいの話なんだよ。
何ちょっと八百屋の匂いのする絵になってんの、
なんか、なんかこうあのコードギアスみたいな感じのね顔になってて、違うでしょそれみたいなさ。でうだつながらね、関口っていう小説家もいるんだけどさ、うだつが上がってるんだよこれがまた。
うだつが上がってる、
うだつ上げちゃダメでしょみたいな、ちょっとねいただけないキャラクター設定があるんだけど、まあただ俺は京極夏彦好きだから、
はい、
まあ見てはいるんだけど、まあちょっと君も若干調べてみてください、
はい、まあ見ますよ、まあ、アニメでやってるんだったらパパパッと見れるんで、は
い、
本と違って
そんな面白い話じゃない、な原作はものすごい分厚いけど、
ね、言ったね面白くない話って、
いや面白くないというか、まあそんなになんかなんていうのエンターテインメントではない、
まあそう、う
ん、まあ女子高生をバラバラにして箱に詰めてみたいな、そういう話まあ最終的にはもっとひどい話っていうか、はい、もっと面白い未来につながるような話ではあるんだけど、はい、まあ、設定がね、君は知らないからだけど、いろいろあって、戦中の日本軍がどれだけの研究をしていたのかっていうのがベースにあるわけです。
はい。
洗脳し、アリーの兵器としての人間っていうんですかね。そういうのがまあベースにあるんで、それがまた面白い。まあ、逆催眠と、なんていうか、催眠術みたいな。
うん、
そういうのも出てくる、後催眠って言うんですよ、
うん、
怖いんですよこれ、まだいつ俺たちはかけられてるのかわからないみたいなね、そのアリーノ、まあ、いろんなこうね、その戦争の時に人間がどういうものを生み出してきたのかっていうね、
はい、
ものがベースにあるんですよ、それちょっと見てもらえ
ば、ワンクールなのかな、まあ、
でも毛量の箱自体はそれが一番入場に現れるね、ただ単に、うん、その切り刻んで箱に詰めるというのは、その、なんていう、猟奇的殺人以外に、
うん、
ひょっとしたら、うん、多分、凶悪のあれだと思うんだけど、想像で言ってるのかもしれないけど、戦時中こういうのがあったんじゃないかぐらいの勢いの話であるわけです。うん、
はい。見ますか、じゃあ。
見ますか。まあ、あのアニメとしてどういうような感じで、あ、でも、オープニングとエンディング最悪です。聞かない方がいい。マジで。なんでここに、こんなビジュアル系のバンドを使うのかっていう、タイアップの。バップですよ、バップ。
あ、バップなんだ。
バップ、ケグチモモコ、ほんとはバップですよ。
そこなんだ。
当たり前でしょ？バップといえば、ケグチモモコですよ。もうそれが、台がしろにするぐらいの、アホみたいなビジュアル系バンドですよ。
ほう、
もう名前も知らない、あのどうでもいいような奴らですよ。俺から言わせればですよ。
はい、
何でも言いますよ、こうなってるの昔からそんなね、毛量の箱を怪我してるね、あれは本当にマジで、もっと違うものにしてほしかった、もっとあったでしょ、
ほう、
と思う、俺は東京事変にしてほしかったね、椎名林檎でよかったと思いますよ、そんなね、
あれ、いやいやいや、お金が、
いやいやいや、あんなアホみたいなやつを使うんだったら全然 RD の彼らは本当によかったよ、RD の主題歌めっちゃ良かったですよ、なんかアイナウェイのバンドでしたけど、
うーん、
月はぎだらけの世界地図
え、あれでいいの
めっちゃ良かったですねということで30分回りました、
こんなんで終わんの、
なんでだよ、月はぎだらけの世界地図だぜ、
え
いい終わり方だろ、
じゃあ終わりで、
なんだそれ
とりあえず 本数を増やしに入る、
彼らは本当に良かったよ、はい、久しぶりにいいアニソン聞いたよ、アニソンじゃねえな、ちょっと失礼かもしれない、
ちょっとアニソン
とは違う、アニソンの意義ではないけどいい曲だったと思いますよ、
はい じゃあ今回はこれで。
間違いして。